沼プラス。
7月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日も、沼津市役所の収録のお部屋を借りてその様子皆さんにお届けしてまいります。今日は危機管理課から2人の職員の方にお越しいただきました。危機管理課のお仕事について教えていただきます。では順番に自己紹介からお願いします。
こんにちは、危機管理課危機管理係の高島と申します。危機管理課では2年目となります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣です。
はい、同じく危機管理課危機管理係の内村と申します。私はこの4月から沼津市職員として採用されました。よろしくお願いいたします。
はい、高島さん内村さん、お二人にお話を伺っていきます。内村さんはまだ市の職員になったばかり。
はい、
お仕事慣れましたか？
そうですね、まだまだ覚えなければいけないことがいっぱい
ですよね。大変なところ、はい、今日は収録にご参加いただきました。今日はこのお二人にお話を伺ってまいります。早速ですね、お仕事について教えていただきたいと思います。危機管理課の業務内容というのはどういうものなのか、内村さんからお願いします。
はい、危機管理課では、はい、地震や津波、台風などの自然災害や、武力攻撃や、最近では、新型コロナウイルスなどの様々な危機事案から、市民の皆さんの安全を確保するため、危機発生の予防や発生後における被害の軽減などの危機管理を行っております。また、駿島伊豆消防本部との連携や沼津市消防団に関係する事務も行っております。
はい。まあ、危機というお話が出ましたがね、危機と一口に言っても様々な危険があるわけですよね。身近なところでの危機というと、まあ、大雨や台風といったことが浮かんできます。その大雨が降ったり台風が近づいてきたら避難所に避難をしなければならないんでしょうか？
はい、避難についてなんですけども、そもそも避難とは、その言葉の通り難を避けるということです。はい、安全な場所にいる人までが、避難所に避難をする必要はありません。危険を感じた場合でも、夜中に大雨の中で、避難所に向かうのは危険です。はい、避難の方法としては、家の2階以上にある部屋など高いところに留まるといった方法もあります。
確かにその通りですよね。私も台風とか大雨が来ると特別番組スタジオからやりますが、必ず避難所行ってくださいねっていうアナウンスはしないんですね。建物の2階以上高いところになんていうアナウンスもしますけれども、自分が安全な場所にいるかどうかを判断するというのは、まあ、最近もなかなか難しいかと思いますよね。はい、何か方法はあるのか高島さんに伺います。
はい、沼津市では洪水や土砂災害のハザードマップを作成していて、自分の住んでいる場所が洪水や土砂災害の危険があるかどうかを確認することができます。これについては市の方でもパンフレットを用意していますし、市のホームページでも確認することができます。もし大雨が降って警報が出たけれども住んでいる場所が安全な場所かどうか判断が難しいと思ったときには、市の危機管理課までご連絡いただければと思います。
はい、一度連絡をするというのも一つの手段ですよね。大雨や台風で洪水の危険が高まったとき、避難の呼びかけなど災害情報の発信はどのように行われるんでしょうか？
はい、沼津市内の災害情報については、同方無線や危機管理情報メール、沼津市公式ホームページ、沼津市緊急情報ツイッター、沼津市公式 LINE などで、災害に関する情報を発信しています。危機管理情報メールはパソコンや携帯電話に対応していて、市のホームページなどから登録していただければ災害情報や同方無線で流れた内容がメールで届きます。ツイッターや LINE については、沼津市の緊急情報アカウントをフォローしていただければ緊急情報が届きます。
はい、まあ、情報を得るというのは思っていたよりも多くあります。我々コースト FM も警報級の情報が出ますと放送を切り替えて情報発信していますけれども、まあ、一方で実際にはですね、情報が届きにくいとか知らなかったという声もあるように思うんですが、高島さんいかがでしょう？
はい、災害に関する情報は様々な形で市からも発信されているんですが、発信された情報がどのような手段で得られているのかというのを知っていく必要がありますし、はい、まあ、そうでないといざという時に情報を活用することができないですし、まあ、避難等の行動が遅れるだけでなく 被害を受ける可能性も高くなります。できるだけ多くの情報を得る手段を持つことと、常日頃から、インターネットのサイトにアクセスしたり、アプリを操作するなどしておいていただきたいと思います。例えば、スマートフォンをお持ちの方で、お使いの方は、沼津市防災アプリや静岡県防災アプリを事前にダウンロードしておけば、先ほどの情報が手軽に手に入れることができます。
はい。普段から慣れ親しんでおくことも防災意識の向上につながるということなんですよね。そういった、様々な情報の中でも避難の呼びかけが出されたらですね、市内すべての地区の人が避難しなければいけないということになるんでしょうか、内村さん。
はい、避難の呼びかけは、地区ごとに出していきます。例えば神奈川が洪水で氾濫しそうになったら、神奈川が近くにある地区に対して避難の呼びかけをしますし、土砂災害の危険がある場合には、土砂災害警戒区域のある地域に対して、呼びかけを行います。
はい。
こうした呼びかけを避難情報の発令と呼んでいます。
はい。地区ごとに呼びかけるということなんですね。避難情報の発令ということなんですが、これはどういったものなのか、高島さん教えてください。
はい。避難情報は災害対策基本法に基づいて発令されるもので、5段階に分かれていて、これを警戒レベルというふうに呼んでいます。まず、警戒レベル1が早期注意情報、警戒レベル2が注意報、この2つは気象庁が天気予報などで呼びかけを行っているものです。そして、警戒レベル3が高齢者等避難、警戒レベル4が避難指示、警戒レベル5が緊急安全確保となっています。このレベル3以上の避難情報は、その時の気象状況や今後の予報など地区の特性をつかんで呼びかける必要があるので、市が発令することになっています。
さあ、レベルのお話が出ましたね。より詳しい説明を引き続き高島さんにお願いします。
はい。警戒レベル3、高齢者等避難は、高齢者等の方は避難を開始してくださいという意味です。ここでいう高齢者等という言葉には、高齢者や体の不自由な方、妊婦の方など避難に時間がかかったり、一人では避難ができない人たちを指しています。警戒レベル4、避難指示は、その地区の人全員が安全な場所へ避難してください、という意味です。警戒レベル5は、緊急安全確保といいまして、すでに災害が発生していて、避難所への移動は危険なので、今できる最善の対策を取ってください、というものです。
はい。今ご紹介いただきましたけれどもね、そういった避難情報といいますと、避難勧告という言葉をニュースで聞いたことがあるかと思いますが、もう避難勧告というのは発令されることはなくなったんでしょうかね。これ内村さんに伺います。
はい。災害対策基本法の改正によって、避難勧告の規定がなくなりました。もともと避難勧告と避難指示はセットになっていて、避難勧告が発令されたら、その地区の全員が避難を開始しなければいけなかったのですが、国が行ったアンケートでは、避難勧告発令で避難した人が少なかったというデータが出されました。そうした中で、検討が行われ、今回避難指示に一本化されました。
という背景があるわけですよね。で、先ほど警戒レベル3以上については、市が発令するというお話がありました。
はい、
発令した場合、避難したい人がいる場合ですね、避難所は空いているんでしょうか。
はい、そうですね。警戒レベル3以上の避難情報を発令した場合には、その地区に避難所を開きます。
はい、ということですから、最近新しくなりました避難に関する情報ですね、皆さんぜひとも理解をしていただいて情報入手していただきたいと思います。でですね、先ほどのお仕事紹介の時に新型コロナウイルスの感染症対策のお話も出ました。基地管理課としてこういった避難が必要となるときに対策というのは高島さん考えられているんでしょうか。
はい。最初の方でもお話ししましたが、安全な場所にいる人までが避難所に避難する必要はありません。一方で避難の必要がある場合でも、まずは知人、親戚宅や宿泊施設への避難を検討するなど、避難所以外の避難場所をあらかじめ決めておくことをお願いしています。また避難所に向かう前に体温を測っていただいて、37度5分以上の熱がある場合や息苦しさ、強いだるさなどがある場合は、できるだけ避難所には行かないで、まず医師の診察を受けてください。 その他、妊婦の方で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状のある場合や、基礎疾患がある方や、透析を受けている方などは、重症化する恐れが高いため、避難所への避難を控えていただきたいと思います。
はい。まあ、避難所に行くということは、同時に感染する恐れも高まるということですよね。今のお話で重症化する恐れの高い方たちのお話が出ました。こういった方たちの避難を支援する方法というのは内村さんあるんでしょうか。
はい、今年度から自力で避難所へ向かうことが困難な方たち、避難行動要支援者の等の方たちが、市の指定するホテル旅館などの宿泊施設へ事前避難した場合に、利用料の半額を補助する制度を始めました。
はい、その制度について詳しくお話をしていただきます。まず避難行動要支援者等に該当すれば、これは皆さん対象になるということなんでしょうか。高島さん。
はい、避難行動要支援者等に該当するだけではなく、まずお住まいの地区に避難情報が発令されていることが必要になります。警戒レベルについては先ほどお話ししましたが、警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示、警戒レベル5、緊急安全確保のいずれかの避難情報が発令されていることが必要になります。次に、お住まいの場所が市の洪水ハザードマップ上の洪水浸水想定区域、土砂災害ハザードマップ上の土砂災害警戒区域であることが必要です。
はい。避難行動要支援者等という言葉が出てきていますけれども、これはどういった方が避難行動要支援者等になるんでしょうか、内村さん。
はい、対象となる、避難行動要支援者等の方は、要介護3以上の要介護認定を受けている方、身体障害者手帳をお持ちで、障害程度1級または2級の方、療育手帳をお持ちで、A 判定相当の判定を受けている方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害程度1級の方、特定医療費受給者証をお持ちの方、特定疾患医療受給者証をお持ちの方、避難行動に不安のある方で、避難行動要支援者名簿に記載のある方、妊産婦の方、1歳未満の方、あとは今挙げた方たちと同行する一人の方までが補助の対象となります。
はい、今挙げていただきました。いくつか要件が必要となるわけですけれども、該当する方にとってはこれはありがたい制度だと思うんですよね。で、泊まれる場所、ホテル、旅館ならこれはどこでもいいんでしょうかね、高島さん。
はい、市が指定したホテル、旅館になります。これについては市ホームページに掲載していますが、もしわからない場合は直接お問い合わせをいただきたいと思います。
はい、ではその対象となるホテルの旅館、ホテルや旅館に宿泊した場合、何か手続きというのは必要なんでしょうか。
はい、宿泊するホテル、旅館の部屋の確保については宿泊する皆様が各自で行っていただくことになります。チェックアウトするときも通常の宿泊と同じように料金をお支払いいただくことになります。ただそのお支払いのときに領収書を必ずもらうことと、その領収書に利用された方全員の名前を記入していただくことを忘れずにお願いしたいと思います。
はい、領収書が一つポイントになるということですね。ありがとうございました。いろいろお話を伺っていきましたけれども、最後に一言ずつ抱負などお願いします。高島さんからです。
はい、私は市役所に入庁してから様々な部署に配属されて多くのことを勉強させていただきました。昨年度から危機管理課に配属されましたが、災害はいつ起きてもおかしくないということで、これまでの部署とは全く異なる緊張感の中で仕事をしています。すでに梅雨入りして、これから本格的な台風シーズンとなります。先ほどお話しした通り、避難情報の表記が変更となりました。市では様々な防災情報を発表しますが、自分の命は自分で守るという意識を持って、普段から住んでいる地域の災害リスクに関心を持っていただいて、災害の恐れがある場合には積極的に情報を集めていただき、早め早めの避難行動をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、では内村さんです。
はい、4月から危機管理課に配属となり、学ばなければならないことばかりですが、周りの先輩方に助けていただきながら業務を行っています。 一日も早く、自分で考え行動できる職員となれるよう努力していきたいと思います。最後に、私たち市役所が行う公助には限界があり、被害を減らすためには個人自治会の皆様の自助共助が不可欠となります。しかしながら何を備えたらよいか、どんな行動をしたらよいかわからない方は多いかと思います。危機管理課では日頃から災害防災対策や啓発を行っていますので、わからないことがあればぜひお声掛けください。一緒に災害への備えを進めましょう。
ね、今公助とか自助とか共助のお話ありましたけれども、まず皆さんに行っていただきたいのは自らの命を自らで守る自助の考え方だと思うんですよね。それをカバーするのが公助や共助の考え方だと思いますけれども、危機管理課の皆さん一生懸命頑張っていらっしゃいます。で、そういう危機管理課から出される情報を我々コースト FM も一生懸命情報発信してますし、これから大雨の季節や台風の季節になりますとね、我々もそういう情報を発信する機会も増えるかと思います。皆さんも警報級とかね、大きな災害があると寝泊まりして普段からね、災害対応に当たることもあるかと思いますけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今日は危機管理課から高島さんと内村さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。